もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、45歳です。
45歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
はい、夫が45歳です。
45歳。で、お子さんは？
はい、長男が15歳。
はい、15歳。
長女が11歳。
11歳。
で、次男が8歳です。
はい、わかりました。はい、それでどんな相談でしょうか。
長男の、受験生なんですが、
はい、
そのことの関わりについてご相談したいです、
はい、はい。今ちょうど難しい年齢ですよね。
はい。
なんか問題があるんですか。
勉強を、塾で行ってしているんですけれども、
はい、
自宅では全く勉強をしないので、その姿を見て私がついイライラしてしまって、本当は言わない方がいいんだろうなと思ってるんですけど、
はい、
ついついその姿を見ると勉強しなさいと言ってしまって、
は
い、
うん、
言い過ぎてしまうっていうのが悩みです。
言わない方がいいということがあなた自身感じてるということは、
はい、
言ったら余計勉強しなくなるんですよね。
そうですね。言っても言わなくても、
うん、
変わらないのかなっては、
うん、
はい、これまでそうなんですけど、
イライラしてるのは、
はい、
この長男の人が勉強しないからイライラしてるんではなくて、
はい、
そのこととは関係なく、あなた自身が何かでイライラしてるわけじゃないですか。
その生活している中で、
うん、
別のことでっていうのも自分に照らし合わせて考えたりもして、夫とうまくいかない時とか、
うん、
周り家庭の外とうまくいかないっていう時も多々あるとは思うんですけど、
うん、
受験が近づいてくるに従って、
うん、
ちょっとその息子に対しての気持ちがひどくなってるので、やっぱり勉強しないっていう姿を見るとイライラしてるのかなと思ってます、
うん、だから子供が自分の思うように動かないことっていうのか、子供はもちろん子供ですから、
はい、
あなたの望む通りには動かないんですけれども、はい、なんか周りに対するこのあなたの支配欲っていうのかな、
はい、
そこら辺がこううまくいかないんで、
はい、
勉強もあるかもしれないけれども、なんかそうでないことが多いように思うんですけどね。
そうですね。生活面に対しても、まあ、近いことを感じることは多いです。息子に対して、
うん、
寝るのが遅いとか、お風呂に入らないとか、
あ、
そういうのも、でもそのイライラよりはちょっと勉強の方が強いかなって、
うん、だからそれは勉強してほしいっていう願望が強いですから、うん、他の、
はい、
お風呂に入ってくれなんのっていうことよりもね、
はい
はい、15歳の、
はい、
っていうのは、
はい、
あなたのお子さんばっかりじゃなくて、だいたい自我が目覚める頃ですから、
はいはい、
親に対する反発っていうのはありますよね、
はい、そうですね。ちょっとその喧嘩して、
うん、
今までは私も言い過ぎたと思って自分で反省して、
うん、
こういうところ悪かったって言ってごめんねって言って、そうするといいよって言って、
うん、
また元のように戻ってたんですけど、
うん、
ちょっとここ数日今までと息子の反応がちょっと違って、
うん、
本当に許さないと、
うん、
上から目線でムカつくとか文句しか言われないとか、
うん、だから上から目線でムカつくっていうのは、うん、なんかこう親に対する反抗心が出てきてるんじゃないかな、うん、
はいはい、なんか小さい時からちょっとずっと反抗的でずっとぶつかってきてた子なんですけど、
こういう難しい年齢になってから反抗を始めたってんではなくて、
はい、もうずっとですね。
ずっと、
はい、
ということは、
はい、
小さい頃、まあ、小学校から幼稚園とかね、
はい、
そこら辺のところの基本的な欲求が満たされてないってことはないんですか、甘えの欲求が、
まあ、なんか親から見たらあれしたいこれしたい、あれがいい、うん、これがいいっていう、
うん、
こう欲求が強い子だったので消えてきたつもりだった
んです、うんうんうん、だけど非常に一般的に言うと、うん、15歳でいろんな自我の目覚めっていうのはなければ、
はい、
ない方がおかしいですよね。
あ、はい、そうですね。
で、塾っていうのは本来、
はい、
まあ、今みんな塾行っていて受験っていうのが大変な問題なんでしょうけれども、うん、はい、塾に行く年齢ではないんですよね。みんなと仲間と遊んでいろんな悪いことをして、それでいろんなことを仲間との関係で覚えて成長していくということなんですけど、それでその長男に対する期待っていうのはご主人も同じに持ってるわけですか？
ちょっと私とは気持ちは違うようです。
あなたの中では長男に対する期待が違って、あなたがイライラしてるのに夫がイライラしてないっていうことがなんかまた面白くないとか、
はい、そうですね、それは私が思うように同じ方向を向いてほしいっていうのは
あるよね、
はい、伝えるとやってはくれるんですけど、
うん、
それはあの主人の思いではなく私が伝えて、
うん、
まあ、一緒になってやってくれるっていう形なので、
うん、はい、分かりました。あなたとしては、はい、まあ、勉強が全然してはないっていうわけじゃないんでしょ、
はい、そう
ですね、塾に行ってるわけですからね、
はいはい、
だから塾に行って言ってるだけで言うことを聞いてるわけですけれども、あなたとしてはもっと勉強してもらいたいということですね、はい、
そうです。塾自体もその本人が決めて、
うん、
その志望校には足りない苦手教科があるので、
うん、
自分でその教科を習いたいって言って始まったので、
うん、
はい、
すると全く第三者から見ると、
はい、
問題のある子じゃないというふうに見えるんですけどね、
はい、
うん、
はい、
だけどあなたから見ればやっぱりイライラするわけですよね。
はい、
わかりました。それではあの今日の相談はこの15歳の男の子が塾には行ってるけど自宅で勉強しないってどうしたら勉強できるかっていうことですね。
はい、
わかりました。今日はあのそれでは幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃいますので相談に乗ってください。
はい、
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
理想的なお方ですね、はい、お子様もちゃんと年齢を合わせてお母様が考えてお作りになったと思うんですけれども、一つ欠けていることは、
はい、
息子さんの気持ちをね、
はい、
汲んであげるところがないんですね、
はい、
幼い時に戻りますと息子さんが4歳ぐらいですよね、
はい、
妹さんが生まれたのは、
はい、
4歳って一番お母さんを求める時期なんですよね。その時に妹さんがいて、
はい、
して7歳ぐらいかしらね、
はい、
で下の子ですよね、
はい、
そのお兄ちゃんがこうして育ってきたのはあなたの子育てが成功したんですよ。もっと反抗的になりますから、
はい、
それを言っておきましょうね、
はい、
でもう結論が言ってしまいますと、
はい、
あなたご主人様に、
はい、
この子供たちの頑張ってるところ、
はい、
見えないところを褒めてほしい、あるいは認めてほしい、それだけじゃないかしら。
そうですね、
結論はそこだと思うんですね、
はい、
でなぜそれを結論付けて先行ってしまいましたってことはね、はい、まず普通はねイライラするってことはね、
はい、
成績が上がらないとか、
あ、
態度がすごく悪いとか、
はい、
反応も無表情だとか、はい、いろんな私にぶつける子供に対してイライラするんですね、
はい、
でも最後の最後にいや結構反抗的になるとおっしゃってましたけど、
はい、
最初の頃はこれないんですね。ただ、はい、勉強している姿がないっていうことだけはあなたおっしゃっててるんです。
はい。
ちょっと本当は何もないんですよ。で、ご主人様も相当学業がすごいったんだと思うんですけれども、
はい、
ですから、息子さんがそのままであると、私の居場所がない。私がこれだけ頑張っていて、この子にこういういいところに持っていったってことをあなたはしたいんですけども、ご主人様は、あ、こんなもんじゃないかなってことで見てるんですね。だからあなたがいくら言ってもそこは理解できないと思いますよ、
はい、
であなたが理解してほしいことは、
はい、
子供が一生懸命勉強していると私の努力でこの子は勉強しているんだっていうように見せたいものがあったんじゃないかと思うんです。
そうかもしれないですね。
そうですか、
はい、
そうすると逆にですね、
はい、
これあなたこのまま続けてしまいますと、
はい、
ご主人様が疲れてきますよ、
はい、
今これ切り替えて、
はい、
このご長男はしっかりしていますし、
はい、
でね、ただ心配なのはお風呂に入るのが嫌がる、それから寝るのが遅い、
はい、
これお子さんにとっては精神的に疲れてくるんですね、
はい、
だからお風呂に入らないってことは疲れてる、
はい、
そういうところをあなたは意識して見てあげることが大事であって、
はい、
子供が 机に座ってね、
はい、
夢中で勉強してるからしめしめって思うことは表面的な見方なんですよ、
うん、
それよりも、
はい、
お風呂に入られていて何だろうか、
はい、
食欲どうですか。食欲あります。
あ、はい、あります。
何が一番好きですか。
カレーライスです。
あ、いいですね、はい、本当に家庭的なんですね。結局あなたが自分で悩みを作って、悩みっていうのは夫が認めてくれない、
うん、
夫が優しい言葉をこちらにかけてくれない、
はい、
それだけがイライラの原因じゃないでしょうかね。それしか考えられないんですね、
はい、
もっと甘えたいとか、
うん、
ご主人様と、
はい、
もっと夫と話をしたいとか、
はい、
何がしたいんですか。
その夫婦の感じというか、私の要求だったり夫婦での会話の中では甘えられるんですけど、その子供のこととかになるとやっぱり主人はあまり関心がないので。
ということは、
聞いてほしい。
きつく言っていいですか。
はい、
夫婦で話し合いができていたならば、
はい、
お子さんのことは君に任せたようになるんですよ、うん、あなた夫婦で話してるって言うんですけども、うん、本当のところまで話してます。
話してはいるんですけど、
例えば
あもう全部あの日常のこととかは、
日常は夫婦のことではない。これは あなたの心の中のことが夫婦のことです。日常生活は誰でも話すんですよ。特に子供がね、
うん、
悪くなると、
うん、
もうそれを夫婦の会話の一つのきっかけとして
で、ね、
うん、で一緒にお互いにうーんと考えることを私たちは夫婦で話し合ってるって言うんですけども、うん、それを話し合ってるんじゃないんです。夫の方も仕方なく乗っている、
はい、
あなたは本当に自分の心の中、独身時代から結婚してまだお子さん生まれてない時、
うん、
自分の言葉を喋っていましたか。
なんか私の結婚の前から、
うん、
出会いからなんですけど、
うん、
私が一方的に好きになって、うん、ずっと好き好き言ってきて今に至るので、
幸せじゃない、好きな人と結婚できて、
はい、
だから立派な女性にならないとね。
はい、そうです、
ね、それがあなたを苦しめてるんじゃないの。
うん、そうかもしれないです。
今日から自信を持って、
はい、
お子さんにはよくお風呂を入れること、
はい、
寝かせること、
はい、
あとは自信を持たせることは大丈夫です。
はい、
大丈夫よ。わかりました。
はい、わかりました。
思ってくださいね、
はい、
お幸せに、
はい、はい、
加藤先生変わりますね。
あなた結婚にね、
はい、
いろんな期待を持ってたんじゃないんですか。
はい、持ってました。
そうすると、
はい、
当然その期待が叶えられるかダメかっていうことは重大ですよね。
はい、
であなたが思ってたような願望、
はい、
期待が現実の結婚生活の中で満たされなくて、
はい、
それでイライラしてるんだけども、
はい、
そこで長男が思うように勉強しないということに、
はい、
その原因を持ってっちゃったってことはないんですか。
はい、あの先ほど原先生とにお話ししていただいて、
うん、
そうだなと思います。
うん、
はい、
だから長男が勉強していないということがイライラの原因ではなくて、
はい、
あなたが自分の人生の目的を見失ったからイライラしてんじゃないんですか。
そうかもしれません。
ああ、素直によく認めてくれたね。そうすれば、
はい、
長男も期待の重荷っていうのはなくなって、
はいはい、
自由になって勉強もするようになるんじゃないですかね。
はい、そうだといいです。
よろしいですか。
はい、
はい、わかりました、
はい、
これから良くなると思います。
はい、ありがとうございます、はい、
人生の目的を見失うとイライラが始まります。